八方塞がりで何の道も見出せないような私に、主は現れて命を示してくださる。もう毎週毎週主の日を思い出し覚えつつ、この命に生きる、そうさせてくださいと礼拝を捧げていたこのヨハネに、主はそのように現れ、私をとどめることのできるものは何もないのだとはっきり分かるようにヨハネに伝えてくださったんです。さらにこのイエス様の頭と足は白い羊毛のように、その目は燃える炎のよう、まあ、先ほど私がお話しした、まあ、清さと権威と全能を表すこの姿、ヨハネはこの方はそんなお方なんですね、知らなかったですと受け止めたのではないのです。ああ、やはりあなたですねと根拠があるんです。この姿、旧約聖書に記されたやがて来られる救い主のお姿、ダニエルが見た姿そのままだったんです。旧約聖書の1521ページです。ダニエル書の7章9節、ここをまずお読みします。ダニエル書の7章の9節、私が見ているとやがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう、雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう。でさらにまたダニエルは何度もその救い主、やがて来られる救い主の姿を見るんですが、ダニエル書の10章、もう少し後の話です。今度は1528ページです。ダニエル書10章の5節6節、私は目を上げた、見るとそこに一人の人がいて、天の間の衣をまとい、腰にウファズの金の帯を締めていた。その体は緑中石のようで、顔は稲妻のよう、目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようで、彼の語る声は群衆の声のようであった。最初の七章のところの頭髪が羊の毛のようで、ここでは金の帯、ウハズっていうのは地名です。金がの産地の地名で、まあ、今ではどこかははっきり分かってないそうなんですが、そこの特産の金の帯で、そして目が燃える松明で、足が青銅、これは真鍮ですね。さらには語る声は群衆の声、ダニエルが見た姿そのままだと、まあ、旧約聖書に慣れ親しんでいたヨハネ、そしてそのヨハネが帰ってきてその話を聞いた教会の人々、この人々はまさにイエス様がまた再び来てくださるんだ、まあ、そこでヨハネはさらに、そうだった、イエス様はそのうちに燃える松明のような目を備えておられた。私たちと姿は、外側の姿は変わらない年齢ではあるけども、本当に年を経た方のような、もう聖書どころか私たちの全てをご存知である年を経た方。続いてそのことの補足として、初めであり終わり、全部を見通して知っておられるお方である、知っておられてなお汚れない清いお方である、純粋に私たちを愛し 剣を持って敵を滅ぼしてくださるお方だ。しばしばのヨハネの黙示録は迫害の時代、ローマ帝国がキリスト教を根絶やしにしようという時代に書かれたゆえに、秘密裏にわからないような言葉を持って書かれたと解説する方もあります。それもそうなのかもしれない、そう思うんですが、改めてこうしてみると実は違う。旧約聖書の言葉をはっきり使って、あからさまに、だからもしローマの人々にそんなことを伝えてるって、これ旧約聖書の予言そのままではないかと、伝えるなんて、堂々とこんなことをって言われたら言い逃れできないような、はっきり、それはこの世の権力があって、それはあまりにも強いから、もうこそこそと、そうじゃなかったんですね。でもイエス様は、いや、それをはるかに超える存在です。使徒行で使徒の働きに何度も記されているように、私たちはいくらあなた方が伝えてはならぬと言われても、この私たち生き生きしたことを伝えずにはいられないのですと、もうずっと人たちが語ってきたように、いや、イエス様ご自身、ご自分の姿をいつまで隠すようなことはできない、むしろあんまりにも黙示録ではっきりお姿を示され、また後の出来事をはっきり示しすぎたがゆえに、かえって分かりにくい、そう思うぐらいイエス様は包み隠さず、ヨハネに今のこと、これから起こることをお伝えくださった。それは私たちにも今、私たちに分かるように、またその時代に適した分かり方で、いつもこのお方は現れ語ってくださるお方のまま、それは現代の宣教の在り方というものでも感じ取ることができます。今でもクリスチャンが迫害を受けている、宣教が禁止されているという国はあります。中国もそうですし、特にイスラム圏の国、私たちの教団からそこに宣教師として使わされた方々があります。そこで宣教が禁止されている国にどうやって宣教師が入ってそこで宣教するんですか、本当に堂々と入る方もあるんですが、ほとんどの方はさすがに宣教師ですというと入国はできないので、例えば語学を教える、外国語の教師として、であるいは看護師とか医者として、医療の奉仕、何らかのその国に益となるような奉仕者として行きます。もちろんちゃんと資格を取って、就職ビザであるならば長期滞在が認められる。で、益になるっていうならいてくれって言われる。そうやってじゃあそういった働きをする中で宣教ってどうするのかというと、伝え、あなたも信じなさいって伝えるのはできないけど、自分が信じていることに対しては目はつけられるけども、外国人が自分の宗教を持つっていうことに対してさすがにそこまで禁じるのは他のその国との対外的な問題があるんで、そこまではしない国もあるわけです。だから自分の信仰は貫いて、本当にこの場合によってヨハネのように一人で主の日を守る、家族だけで主の日を守る、そして忠実にしていく。特にイスラム圏の国で、イスラム教徒は金曜日に礼拝です。金曜日の礼拝には集ってない。また日曜日どうしても午前中は礼拝するので休む。イスラム圏の日曜日平日なんですね。午前中休む、 どうしてだってなるわけです。いや私はイエスを信じているんだと。で私のしていることもこのイエスを信じているその信仰から出ているんだ。イスラム圏の人々は旧約聖書を読みます、知ってます。隣人を愛せよというのは旧約聖書にも記されています。私はそれをイエスの精神だ、イエスの心だと思ってそれをやっているんだという、まあ、自分のどうしてこの国に来たのか、この国に来てどうしてそういう生活をしているのか、まあ、疑問に思う人は出てくるので、そういう人にだけ聞かれたら答えるというやり方で証しをしていきます。で知りたいと言われた人に宣教ではなくて、まあ、旧約聖書の学び会ならば全然問題はない。そこに実はイエスの